大佐だ。この番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。
カズさん、
はい、
またアニメに名前出てましたね。俺芋エロ、俺芋に続き。
そういえば、キリノにね、カーゼスピード秋葉ブログが悪いのよって言われて以来の。
はい、悪者。
ああ、そう、そう、そんな悪い僕が、またしてもアニメに名前が乗ることになりまして、
はい、
そう、16ビットセンセーションアナザーレイヤーという作品がございまして、
はいはい、
こちらの1話のエンディングテロップにですね、まあ、協力欄でカーゼスピーという名前が載ってました。
はい、まあ、そもそもあそこ、めちゃめちゃ名前載ってましたよ、ね。
文字がちっちゃく潰れてるんですけど、大丈夫これみたいな、はい、そうそうそう、
カズさん、風スピード乗ってましたね。
手伝いました僕言う、
はい、手伝ったってな、何やったんですか。
アニメと原作で2つあるんですけども、まあまず、
原作、そうですね、
もともと原作が同人誌なんですね、
はい、
でそれが商業誌として角川から、はい、一応商業漫画にも移植されて、移植と言いますか、
はい、まあ、商業の単行本、
単行本、
漫画単行本が、はい、2巻。
2巻まで出てて、あれ結構内容も若干変わってるんですけども、
うん、
で、そこから、さらにオリジナルストーリーになってるのが今のアニメのアナザーレイヤーになってるんですけども、はい、うん、はい、これそうですね、まずアニメの方では僕その秋葉原の、はい、90年代の秋葉原の、まあ、風景とかを資料探してくれって言われて、
はい、
そう、結構手こずりながらも僕その昔の例えば、ネット探すと、まあ、Windows 95の発売日とかの、まあ、ニュース番組の映像とかあるんですけども、まあ、当然深夜販売なんで、全然背景が見えなかったので、なんだよ、なんだよこれと思いながら、いろいろとまあ、探しながら当時の資料を、探してって、で、名前の権利は取れてないんで、田中無線になったんですけど、まあ、一応佐藤無線っていう昔、
はいはいはい、
大きい家電メーカーがあったりとか、はいはいはい、あのあたりも忠実に一応再現をしてるんですよ。
はいはいはいはい。
そのあたりで協力させていただいたりとかですね。
じゃあその、当時の、例えばもう、単純その秋葉原の駅とか。そう
です。 駅前とか、はいはい、いわゆる中央通り沿いの、うん、そのメッセさんとか並んでたりとかして。
はい、どこでよく、見つけられたんですか、その、誰かが写真撮って、なんか。
まあ、YouTube と図書館ですね。
図書館か。図書館
ですよ。いや、図書館でもね、資料っていうほどのものではなかったですけども、一応なんか、それなり片っ端に探してみました。
YouTube ありました？
YouTube も多少はありました。
ああ、そうなんだ。
なんかね、ラジカセ、ダブルラジカセとかが、カセットテープのラジカセが昔、いろいろ売ってた時代があって。
あれ、ダブルって要は2枚入るやつ。
そう、
あれダブルラジカセって言
うんだ。ダブルラジカセとかあった時代とか。はいはいはい、でもあれって若干その前だったりするんですよ、作品よりも。
あ、そうな
の？ 80 年代後半だったりするんで、はい、まああのあたりがね、秋葉原ってすごい変わっていく街なんですよ、コロコロと。そのあたりがね、すごくね、結構、年代を特定するのは難しかったというのがありました。
ああ、そういう、そういう資料とかを探して。
そうですね。あと原作の方は僕、あれですね、若木民喜先生、神の実の若木先生が原作なんですけども、はい、若木先生が、当時の美少女ゲームを作っていた方に、トップクリエイターにインタビューするときに、カズさん詳しいからついてきて、言われて、同行しまして。
通訳みたいな。
通訳ですね。いや、若木さんのは詳しいでしょうと思うんですけど、まあ一応僕ら、エロゲーマー好きとして、はい、一応そのサポートでインタビューのサポートもあって、で、若木先生がそういう取材をもとに、漫画をお書きになられまして、そのあたり原作も、はい、協力させていただいてます。
だからまあ、その、同人誌版とその商業版もストーリーも違うけど、
はい、
アニメ版は、なんかもう、そもそも、いないキャラクターがいるとかですね。
そうですね。あと、ちょい役で、なんか、漫画では重要なキャラクターなんだけども、アニメだと実はマスコットキャラになってた、そういうキャラもい
い。はいはいはいはい、はい。
いわゆるキキララっていう、なんか新しい女の子の、
はいはいはい、
双子の
作家ですね、はい。あれも完全にそうですね。原作だと重要なんですけども、
はい、
アニメでは本当にあまり活躍はって感じなんですけども、はい。 そう。
だから、だから原作知ってるから、このアニメ化、すごい思い切ってるな、とか思ってたんですけどね。
あれもなんかインタビュー読むと、最後までせめぎ合ったそうなんです。原作通りにやるか、オリジナルでいくかっていうのは、ぶつかって途中からジョインしてきた高橋達也先生が、あ、オリジナル面白いからこっちで行きましょうって決まったらしいですね、インタビュー読むと。
あの、そうか、そういうことを。
そう。
暗躍してたんですね。
暗躍してます、このアニメでは。アニメというか、まあ、作品全体で、はい、協力しておりまして、はい。だから無事にアニメになりましたね、今回。
ね。で、がっつり、本当に、もう一応、まあ、美少女ゲームとは言ってますけど、
はい。
まあ、エロゲーの方が言いやすいから、エロゲーって言います
。エロゲーで言います。
エロゲーの、まあそんな裸の画像はないけど、
うん、
普通にパッケージとかも出てて、
そうですね。
懐かしいわ。
懐かしい。
あれもそのまんまってことですもんね。当時発売されたパッケージ。
あ、パッケージデザインそのまんま。
なんか見たことあるぐらいですけど。
はいはいはい。
そのまんまじゃあ使ってるんですね。
でもああいうのがそう、そのまんまめちゃくちゃ売れていたんですよ。10万本以上売れていた時代があったんです。エロゲーに。
そうですね。
10万。
それはでもね、もう普通になんかニュースでも見たし。
え、夕方のニュースとかでですか？
夕方じゃないよ。さ、多分ファミ通の。
ああ、そういうことじゃない。
話題になってる。
へぇー。俺が、家に、実家にパソコンが来たのが、
はい、
それこそもう2000年とかになって、で、めっちゃ動作の遅い、兄貴のお下がりの Windows 95が来て、もうマジでもう昔のブラウン管テレビみたいな。
まあまあ。
だからそれで、これでようやく俺にもエロゲーができると思って、
うんうん、
セガサターンじゃ物足りなかった。パソコンでエロゲーができる。
セガサターンも昔ね、エロゲーの移植作が出たんですよね。
そうなんですよ。で。
ただもちろんマイルドにはなってた、
はい、
表現が。
ただまあ、動作がめちゃめちゃ遅い。
あれですか、もう時効ってことでいいですか、あの年齢
が。年齢的な。
年齢的に
年齢的なのは時効で今日大丈夫ですか、この話する上で。
俺年齢75だけど。
あ、オッケー、じゃあ。
ああ、なるほど。
僕もじゃあ、66。僕も最初に家で、パソコン使ったのは95、Windows 95なんですけど、うん、僕はでもちょっと早くて多分中学生ぐらいの頃なんですよ。だから、それがお下がりとかだったんですけど、まあ、うちが、親父が多分買うのが早かったんですよね。だから小学校ぐらいの頃にもうアポロとかをなんかもらってたんですよ。
おぉ、割と。
文字だけは打てるみたいな。
はいはいはい。
中学生ぐらいになって、Windows 95をもらって、で、中学生ぐらいの頃は特になんか、だからインターネットでちょっとそういうエッチなのを見るかなぐらい。ダイヤルアップ回線だったんで、ちょっとずつ上からダンとエロが出てくる。
回線が遅いために画像がパッと一瞬で出ずに、上からじっくりゆっくり出てくるって感じですか？
そう。あれが、でも、そうですね、Windows 95の初めて思い出です、ね。
僕、普通に大人でエロゲーやってましたね。その時代は。
カズさんは、Windows が出る前の、
あ、そうです、KPC98 と言いますか、もともと FM77AV っていう僕、中学生の頃に8ビットパソコン買って、
8ビット、
そう、その後 X68000 って僕、わかんないと思いますけど、まあ、PC98 のライバルキーなんですけど、X68000 も買って、まあ、昔のエロゲーは18禁とかなかったんで言いますけど、はい、やってました。10代の頃から。だけど、ロッパーってあんまりこう、美少女ゲームが出なかったんで、途中でエプソンの、PC98 の互換機を買って安かったんで、中古で13万で買って、それでもう大学の僕、バイト代はほとんどエロゲー買ってました。
おー。
マジで。僕ほんと茶道部の茶道の茶器よりも全然エロゲーにばっかりお金つぎ込んでましたね。
茶道部だった？
え？
あ、はい。
茶道部びっくりしてる
の？え、マジで？え、前話しませんでしたこれ。
あ、聞いたことあったかな。
大学は、
ここでは多分言ってないかもしれない。
あ、本当に。そう、僕。
その頃って、いわゆるエロゲーっていっぱい出てたんですか？
めちゃくちゃ出てましたね。
あったんだ。
あ、でも、めちゃくちゃ出てるって言っても、一応、バイト8万ぐらいで、ちょっと6000円ぐらいのタイトルを一気に8万ぐらいは買えたかなって感じですから、
ね。
それで大体カバーできた感じ。
あー、
新作と言いますか、純新作ぐらいを。でもね、昔30分ぐらいでクリアできて、 あで、8800円とか、はい、本当になんかぼったくりというか、なんだこれみたいな色気が多かったんですよ、98の時代は。で、その後に、まさにこの16ビットセンセーションで描かれている、なんか雫っていうのが出てきたぞとか、傷跡っていうのが出てきたぞとか、あのあたりの、なんか面白いのが次々出てきてるんだけど、これみたいな。そういう時代、イブバーストエラーとか、あのあたりが出てきて、いや、美少女ゲームすごくねっていうのが、いろんなこう、アンテナ感度の鋭い高い人が、ようやくこう美少女ゲームに興味を向き始めた時代だと思います。
96年とか、それぐらい
ですか？それぐらいですかね。
エロゲーってストーリーとか、シナリオすげえなーってなりだした
んだ
もんね。
あれがね、エルフの、やっぱり、エルフのヒルタさんの、やっぱ社長の、その、出力といいますか、シナリオ力ですね。そもそも今のエロゲーは、エルフが耕した、みんな畑の上で農作物を育ててるんで。
ノベルゲー自体はそもそもその時代あった？
ノベルゲーはね、いやね、普通の紙芝居ゲーとかはあったんですけども、はいはい、ただやっぱストーリーは浅かったんです、すごく。
へぇー。
その中で、重みのあるストーリーを出してきたのが、やっぱりこのエルフとか、
はいはい、
アリストフトのやり込み系の RPG とかもやっぱストーリーがしっかりして。
あれってその頃からあるんだ。
あります。もう東人都市、まあもちろんランスシリーズが有名ですけども、はいはい、東人都市とかまあいろいろとこうタイトルが出てるんですけども、あのあたりのすごくやりがいのあるゲームを出していたやっぱ一流のメーカーはありました。
は
ぁ。DO とかね。
うん。
うん。
そうなんですね。
当時その、まあ、エルフ、アリスソフト。
そうですね。で、フェアリーテイル、カクテルソフトとか、F&C。
F&C。
F&C があってって感じですね。アボガドパワーズとか、そのあたりが中堅どころがね、目を伸ばしてきた時代
なん
ですよ。黒の男性とかね。
僕多分その頃ぐらいに、まあ、エロ漫画は、ちょこちょこなんか見たりとか、エロ漫画雑誌とかは買ったんですけど、はいはい、その流れで、なんか、多分買ったんですよ、僕、エロゲー雑誌を。エロ漫画雑誌のノリで買って。
メガストアも、コミックメガストアとエロゲー雑誌のメガストア、両方ありました
ね。ありましたね。
はい、エロゲー雑誌ってそもそもなんですか、まず。
いや、
その時代のエロゲー雑誌って要はエロゲーを紹介してるってことですか？
うん。
はい。専門誌ですよ。エロゲー専門誌です。
ファミツ。
間の、要は、ストーリーとストーリーの間にあるあれじゃなくて、なんか紹介。広告みたいな。
広告？いや、普通に、エロゲーの、だから、今月出る新作、
ああ、はいはいはいはい、はい。
って出てる、
はいはい。
だから、あと、タイトル出る、だから何月発売予定、みたいなのが出て、はいはい、今、開発中のその CG みたいなのがバーって出て、うん、ストーリーの紹介とかが載ってる。
ああ、はいはいはい。
で、まあ制作者インタビューがあったりとかして、うん、で、各社いろいろこう、グラビアっぽく、エッチに見せるのがメガストアだったりとか、うん、で、攻略、ゲームの攻略記事に力を入れてるのが PC エンジェルだったりとか、
うん、
まあいろいろテックジャイアンとかね、まあまあいろいろとこう、個性豊かなエロゲー雑誌があったんですけど、まあほぼ絶滅、まあ全部か。
いや、一応今、雑誌として残ってるのは、バグバグとメガストアですかね。
バグバグ残ってんだ。
メガストアって、エロ漫画の方じゃなくてってこと
じゃなくてです
、はい。
ディープでもなく。
むしろ僕逆に入ったんで僕。
あ、そう。
メガストアって漫画あんのって思ったんで僕は。その口なんで、はい。
ちなみに、初めてやったエロゲー何か覚えてます？
あ、僕、キャンキャンバニーの初代ですね。
キャンバニー？
キャンバニーです。あれで、セガサターンにもなったキャンバニープルミエール2ぐらいまでシリーズ8本ぐらい出てたと思うんですけど、
はいはいはい、
F&C の代表作、
はい。
あれの初代の、本当ナンパゲームっていうか、いわゆる、なんかコミュニケーションゲームで会話していきながら、だんだん女の子は服脱いだりしてって、
本当にくどくっていうゲーム、
ね、そう、本当くどくっていうゲームですね。
はい、それ、どこで、どうやってその知って買ったんですか、その。
あれはね、確かコンプティックっていう雑誌の袋閉じっていうですね。
わぁ、コンプティックか。
ロードストーとかかっこいいのやってる一方でね、そんなエロいのやっててっていう感じなんですけども、うん、中村うさぎ先生がライダーやっちゃうんですよね、袋と。
そうですね、
うん。びっくりなんですけど、まあまあそう。それでエロゲーを知って、で、そう、キャンバニーかな、最初に買ったのが。
はぁ、
その後、DO の幼獣戦線っていう職種芸を買いました。
お
いきなりこじらせる。
すごいな。
いきなり2作目で。
すごいな。
いきなりこじらせるっていう。俺もびっくりです
けど、ね。松崎さんも
僕は、院内感染真夜中のナース。
あー。
あー、なんか。
ジェットジックス。 っていうね。
ジックスですね。
はい。僕は、これ買ったのが、ノベライズを先に俺読んでて、
あ、はいはい、
院内感染のノベライズ、僕、官能小説好きだったんで。
パラダイムの赤い表紙ね。
そうです、そうです、は
い
はい、パラダイムの。
はい。
で、ジックスのやつとか結構その当時出てたんで、それ買ったら、結構ね、当時とか、まあ今でもほとんどそうですけど、ゲームのノベライズってゲームの CG をそのまま載せてるだけなんですよ、挿絵とかって。
うん、
でもね、その、院内感染の、前中のナースコールは、その、挿絵が書き下ろしで、結構、武藤敬司さんっていうね、そのイラ
ストああ、はいはい。
そう、すいません、同姓同名なんですよ。そうなんですよ。スタジオトライアウトっていうね、今ね、サークル
なんですけども。詳しい。
で、うわ、すげえエロい絵だなと思って、で、その作品、ゲームをどうしても欲しくて買った。のが最初で、その兄貴からもらったその古い、もうボロボロの Windows 95で、まずもうインストールに1時間くらいかか
る。ああ、でもそうだ、それくらい。そうっす、95って確かに
そ
うだった
。そんなもん
ね。そう、で、しかもそう、もう古い、しかも古い95だから、
はいはいはい、
パソコン自体ももう多分、ボロボロだし、みたいなんで。
ちょっと待ってな、そうだ、思い出しそうだ、そうだ。
だからなんかもう、BGM が先に終わって、みたいな。
あった
そう、だから映像と音がもう全然マッチしないですよ。
マッチしないね。
パソコンのあれ
で。でもね、僕は院内感染シリーズはもうずっと好きで。
あ、もうシリーズ化して
る。でもまあ僕、エロくて好きなんですけども、はい、主人公の坂口っていう医者がいるんですけど、
はい
はい、あいつがめちゃくちゃ喋るんですよ。俺ね、その、なんか俺、AV で男のケツが入る問題っていうのがあって、おぉ、気持ちいいか、おぉって男の声でああ言うんですよ。男の声いらんと。しかもオフにできないんですよ。てか、オフにすると女の子の声も確かオフになって、なんだこれって。
ね、これ、一応補足すると、院内感染、の、なんかね、そう、ま、院内感染っていう元々のゲームがあって、それの、なんか、番外編みたいな感じで、院内感染真夜中のナースコールっていうのがある
ん
です
。うん、
はい。
で、だから、本編は普通にそのストーリー形式で、その、まあ、いわゆるそのアドベンチャーゲーム、
うんうん、
で、ゲームなんですけど、
選択肢選んでっていう。うん、
それが、真夜中のナースコールっていうのが、当時、プレステでね、ヤルドラシリーズって、
はい、あ、ダブルキャスト、
ダブルキャストとか、はいはい、サンパギータとか、
うんうん、
が流行ってて、それに触発されたのか、ミルドラっていうドラマを見るもんなんだから当たり前なんだよ。
そうですね。
なるほど、当たり前です。
ミルドラモードみたいなのがあって、そうすると普通、まあ普通のギャルゲーとかでも普通セリフ文字で出てくるじゃん。
うん。
で、女の子のキャラクター喋ってとか、あれが文字がなくて、うん、もう全面 CG。そう、だから絵がドンって出て、もうセリフ文字で出ないけど、そう声優さんが喋ってくれるっていうモードがあって。
立ち絵ですよね。
いや、もう普通にもう CG。
あ、CG？
CG で。
あ、そうなんだ。
うん。っていうのだから、主人公の男も、サオ役の男も喋るのよ。
ちょっと、それテロップの手を抜いてる。
いや
どうなんだろうな。
でもね、昔のね、そのセリフの枠問題があって、
ああ明日のあれ、
昔は CG の出る四角とセリフの出る四角が分かれてたのよ。
え、分かれてた、
重なってないってことですね。
うん。
え、透過してないってこと？
してない。 CG が CG で上の出る、
あ、潰れてるってことですね、そこは全部。そのテロップのところが。
ね、てかね、窓が分かれてる。窓が。
窓が分かれてる。
そう、ウィンドウが分かれてるみたいな。
え、なんで？
が、普通だと。
いや、マジ？それが当たり前のもんだと、
うん。え、初めて聞いた。
だ、全画面に女の子の CG が出ることはなかったんです、
うん。あ、そうなんすね。
だから、あれが出てきたとき、そのウィンドウが透過してみたいなのはすげえ画期的だったの。
うん。
うわ、 ちょっと僕もう初めてやったゲームの話できないっすわ。
どういうこと？
何初めて
やった？その今の話もだって僕初めてやったやつですよ。うん、まあ、すげえなエロゲって思ったのが、まあ遅いんですけど僕リトルバスターズエクスタシーなんですよ。
ああ、
おお、
ラッキンバ。
リトバスが僕大学の頃に要はもうなんか。あんまり家から出ないっていう時期があって、うん、その頃になんか友達に勧められてリトバスやったんですけど、なんていいものが世の中にあるんだ。でそっからまあ入って遡ってだからキーの作品やったりとか、
やっぱ泣きゲーはね、当時
泣きゲー多分流行った車輪とか、
はいはい車輪ありましたね。
あと G 戦とかが僕はどっぷりやってたっていう感じですね。なんで今ウィンドウ分かれてるって言われて最初何のこと言ってるかマジで分かんなかったんで。すごいっすね。
いやだから16ビットセンセーションで分かれてるの見て結構新鮮でした。あれは、うん、あ久々にこれ見たわ。
うん、あだからかなんか変な、あ変なテロップの入れ方だなって思ったの。そういうことな
の、ね、CG の横に謎の模様が入ったりとか。エルフ系あるある、うん。同級生とかなんですけど。
あれわざと入れてるんじゃないんだ。
わざとじゃないですか。まあ、な
んか、まあまあまあ、そう
画角というかなんか謎の、昔からのなんか流れですね、あれは。
そうか、アスペクト比も違うし。
そうですね。
同級生とかはね、その左下にさらにその日付とかもね、
ああ時間
とかも書いてます。
はいはいはい。
すげえ。
そんな時代があったの。そうなんですよ。懐かしいわ。
で今ね僕ねちょっと仲のいい後輩の芸人が事務所違うんですけど、はい、カラタチっていうコンビがいて、そのカラタチの大山くんっていうツッコミの方のやつがエロゲーオタクで。でもこれ普通にバンバンラジオで言ってるんですよ。
へ、
相方の前田くんはアイドルオタクで、はい、ダブルオタクでこのお互いを罵倒し合ってる。
何でだよ。仲良くていいじゃん。
でそれで俺もそのラジオゲストに呼んでもらったりとか、はい、で普通にそのエロゲーの話したりとか、
いいですね。
でも大山くんは、うん、シナリオ派だっつって、
うん、
シナリオ派、
うん、だからシナリオがいいゲームが、
ああなるほど、
さっき変態プリズンとかそういうことですか。
あでも本当変態プリズンとか多分好きなんです
よ、はい、へ
ー。だしそのまあ言ったらそのまあ言ったらそのカノンとかエアとか、はい、そういうシナリオが、
シナリオ重視のゲーム、
泣きゲーみたいな。
僕は言ったら抜きゲーが好きだっていうの、
抜きゲーあったな確かに。
説明すると男の人が夜のおかずに使うのを抜きゲーといって、はい、シナリオを楽しむ系のがシナリオゲーって言ったりしますよね、
はい、で僕はシナリオゲーを好きなやつのことをそんなわけねえだろって僕はずっと思ってる。
あ今思ってる。
俺はずっと思ってるんで俺ラジオに行ってそんなわけねえだろっていうことを言いに行きましたけど、
うん、なんて言ってました。
いや待って俺味方じゃないんですか。一緒に戦いましょうよ。
そうシナリオ派だからね。
いや醜い内ゲーは始まらない。
で そこからなんやかんやってそのラジオのポッドキャストなんですけど、
はい、
普通ポッドキャストだから自主ラジオだからスポンサーなんていないんですよ、
はい、
そのスポンサーにバンブーさんが1ヶ月スポンサーになるっていう、
オーバードライブのエロゲーメーカー、
はい、
まさにシナリオゲーの名手です
ね。そうなんですよ。
あのメーカーは、すごいね。
バンブーさんまで行って、
すごい。
だから今ちょっとエロゲーのブームがちょっと来てるんです。
若干来ますね、
はい、
確かにね。今ね若い10代の子って今その配信者に憧れてゲーミング PC 持ってるんですよ。
うん、持ってる。
これね、その上の20代ってスマホ世代って言われてパソコン持っていないことで、まあ、タッチタイピングできないとか言われてましたけど、その下はね意外とパソコン使いこなしてる。
いや10代多い。しかも超ハイスペックの持ってたり
する。そうですよね。いやだからマジで若い人ねエロゲーブームというか、うん、まあ盛り上がるんじゃないかみたいなのありますよね。
うん、ちょっと期待してるんですけどね。
なかなかスマホのエロゲーが流行ってないんでと言いますかね。
うん、そうですね。うん、
僕も確かにもっさり感がちょっと許せないんで、パソコンのサクサクじゃないと。
だから俺その今藤井くんそのMacBook 出してるじゃん、
はい、
だから俺 Mac とか普通にスタバとかでさその出してる人いるじゃん、その MacBook で仕事してる人とか見て、あこの人はエロゲできないんだって思うっていう俺の中のあるあるがあるんですけど。
あ 僕ちなみに、Mac と Win2 台持ちなんですよ。
ああ、なるほど。
エロゲーやるように。
まあ、やるように
え、だから2台持つ理由なんてそれしかないじゃん。
いや、まあ、文字打つのに、キーボードの感覚がいいのがやっぱ Mac とか、あと、この画面のなんかレスポンス感がいいのが Mac で、で、あと編集作業とか、いろいろやるのに Win っていう感じで。
いやー、でも Mac エロゲーできねえじゃん。
ほ
ん
とそうですね。
いや、それにつきますよ。選ばない理由は。
やっぱそれなのか。
いや、もちろんマルチブートあるじゃんとか、そういう話は置いといて
ですね。まあ、僕が生まれてきて、もうパソコン認識した頃には、まあ Mac も Win も両方あったんで、
まあ、
で、かつ、なんか Mac ブームだったんですよ、多分。
あ、
確か。てか、アップルの PC がかっこいいみたいな、多分、時だったんで。
iMac とかの、
多分そうっす
ね。なんか、いろんな色出てみたいな。そうそう。
の頃に、多分 PC。
いや、俺なんて、マジでエロゲーやるためにパソコンを買ったから、一番最初。
あ、僕もそうですね、モチベーションと言いますか、はい。ね。プログラミングなんかしないもんだって。エロゲーやるだけだもん、みたいな。
まあ、そうだよな。
ネット繋いだのも、そのエロゲーの会社のホームページ見るためだし、
そうだからさっき言ってた、僕も最初のパソコンが95点で、次98とかなんですけど、98で俺リトバスやってるんですけど、重くてしょうがなくて、
あ、はい、
一晩かかりましたからね、インストール。当時。めちゃくちゃ重いわと思って、でもそれで僕、でもスクーデーとかもやってましたからね。スクールデイズとか。
あ、スクールデイズ。ああ、スクールデイズ。ああ。
スクールデイズとかも僕多分98ってギリギリ。
あれ結構アニメーショングリグリ動くから結構重たい。
重い、重い。
ですよね。
確かメモリ増設。そのために僕メモリ増設
しました。あるあるです。わかります。
しかもだって修正パッチだけで、あれめちゃくちゃ確かあった気がする。
あ、何ギガとかありましたね。
そう。ふざけんなよって思ったんで。
ああ、なるほど。
じゃあね、オーバーフローはね、やらかすんですよね。結構パッチやらかすんですね。あの会社やらか、昔からって言いますか、結構何作か出してですよね、はいはい、そのギガパッチって揶揄される。
いや、マジで、腹立ったわ、あれ。
ちょっとね、そういうね、皆、そういう思い出はね、ちょっと募集したらメールでも結構届いたので、
あ、
どれから行こうかな、結構いただきまして。
多いですね。
ありがとうございます。
こちらは、フェビさん。
はい。
傷跡の横溝静止感漂う和風ホラーテイストがとても好きでした。
はい。
あずさ最高。
あずさ派が。
その後発売されたトゥーハートのポップな世界観には正直面食らいました。
うん。
あずさ、あずですね。葵可愛かったですけどっていうね。
おお。
好きなタイプがなんとなく。
ボクシング。
わ、はい、かりますね。
わかりますね。元気系の、ショートカットが好きみたいな感じですね。はい。
まあだから。
あ、でもこの頃ですよね。その16ビットセンセーションで描かれてた、まさに。
そうですね。
傷跡からトゥーハートへの時代で。横溝静止感わかるわ。なんか、地方の飲酒といいますか、ドロッとした感じがね、すごくね、多分日本人は好きな感じだと思います。はい、あの作風は。
そう、だからその、当時僕はその、まだ PC エンジェルを地元で買ってるだけの存在でしたけど、その、リーフという会社が、なんか全然テイスト違うの出したぞってなったんですね、うんうん、その、
ざわっとしまった。
そう、雫傷跡からのトゥーハート
っていう、
なんだこれってなりましたよね。
あの方向転換、だから雫傷跡が結構怖いと言いますか、うん、ドロッとした作風なんで、急にポップで明るいのが出てきたことにやっぱみんな戸惑ったと。
うん、これもね、言ったらその、高橋達也先生おっしゃってましたけどね。
おっしゃってましたね。
すごいその裏話があったみたいな。もしかしたらトゥーハートがなかったかもしれないみたいな。う
んうん、どっちも売れたんですよ
ね。まあ、売れました。ただ傷跡に関してはそこまでのと言いますか、まあ、知る人と知る人気作ではあったんですけども、うん、だんだんですね、雫がマニアックで、傷跡が、まあ、なんか目の付けどころがシャープな人たちにとっては、すごくいいものであって、で、トゥーハートで大ブレイクっていう。
トゥーハートがちょっと爆発。
トゥーハートは僕だって名前知ってますけど、傷跡とかは、あ、パッケージ見たことあるかもぐらいなんですよ。だから、多分
そ
うなんだ
ろうな。そっか、リーフは、もう一つ来てまして、朝記者。
はい。
あれは、リーフのコミックパーティーの思い出です。
お
買って遊んでいたらバグがあったらしく、後日3回ぐらいパッチディスクが郵送されてきました。
郵送。
しかもそのディスクには全て製品版と同じ印刷がされていたので、何度もプレイしているうちにどれが最新版かわからなくなって困ったものです。
なるほどね。なるほど、あの盤面が同じだから模様だからわからんみたいな。
だったらしいですね。
あの郵送されてくる
の。なんだったら美少女攻略するよりもむしろ同人誌作りに燃えてて、割とマジカルアンティークでもあるあるなんですけど、これはシミュレーションパートが面白すぎてギャルゲー攻略そっちのけでシミュレーションの方盛り上がってくるみたいな、
はいはい、
いかに同人誌いっぱい売るかみたいなのでめちゃくちゃ燃えました。
だからギャエロゲーつってもエロそっちのけでなんかゲーム性面白いゲームもやっぱりあるじゃないですか。うん、
ありますね。
言ったらそのランスシリーズ。
ランスもそうだし、うん、
はい、
コミックパーティーもまさに、まあ両方いいんですけどね、うん、女の子もチャン様とか僕好きでした、うん、はい。
バグ問題ね、
まあ、バグは本当に昔からあったね、
はい、うん、だから当時そのエロゲーって普通にバグがあるから、
でもこのコンシューマーってあんまり要はバグってそこまで見つからないわけじゃないですか、うん、エロゲーってものすごい見つかるわけじゃない、
いや規模の違いですよやっぱり、
やっぱそうなんです、
あの社員って言いますか、
もうデバッグ自体はやってるんですもん、だって
やっててもやっぱ限界があるんで、それこそその僕はヒアリングした時に、はい、まあ営業の人とかやっぱ総出でデバッグはやるんですけども、まあそれでも取り切れないというか、
あ、そうな
の、それもね、だんだんこうエロゲーも PC98 のフロッピーから比べるとデータ量が爆発的に増えたんですね、 Windows95 になって、そうするとやっぱり目の行き届かないところがある、社員の数は増えてないのに、チェックする項目がめちゃくちゃ爆発的に増えることでやっぱりどうしてもバグは出てくるのはあると言ってましたね。
だから普通にね、今でも発売日前にあのバグの
パッチが
出るっていうのは当たり前でした。
マスターアップ後にね。
はい、
ごめんなさい。ちょっと一個引っかかっちゃったんですけど、PC98 ってフロッピーだったんですか？
あ、フロッピーです。
エロゲが。
フロッピー2、まあそうですね。
そこにデータが入ってる。
はい。
はあ。
それがね、13枚ぐらいの結構鬼畜シーン
を。うわぁ、すご
い。入れ替えた
い。いや、今データ容量すげえ少ないなって思ったんですけど。
いやいや、もうそうなんですよ。同級生とかあれ、主人公の窓開けただけでフロッピー入れ替えてくださいって出て、
それ
入れ替えて、
ま、
窓閉じたらもう一回戻してくれって言われて、なんだよこれ。
それ、そんな。
いやーもうほんとおおらかな時代。
ね、
すげえ。
それでハードディスク買ったんですもん、僕。あまりにこの入れ替えが大変すぎて。
そう、だから僕フロッピー時代知らないんで、
ね。あ、なるほど。
それも。
だからその、
入れ替え。
下級生が多分、なんかフロッピーの枚数エグかったみたいな。
まあ、それ言うとね、バイパーっていうアニメーションするソニアのゲームとかフロッピー40枚とかあったし、どんどんもうほんとフロッピーって限界の頃が来て、その頃に Windows95 が出たことで、CD ロムをみんなが所有するよう、あのドライブをね、搭載するようになってっていう感じ。
あ、ついてなかったのか、そもそも、あの PC98 には。
ロムは、CD ロムはついてなかったです。
あ、そうなんですね。
まあ、結構それもややこしくて、Windows95 が出ても、しばらく PC98 のエロゲは出て続けたんですね、
はいはい、
あのみんな誰も移行しようとしなかったんですよ。
あー、なるほど、慣れてるものに、
そう、慣れてるし、開発作る方は開発コストがかかるし、ユーザーとしても買い替えるにはやっぱ高価なもんだったの、当時パソコンって、
はい、う
ん、
じゃあもう一個
発表
したから、
はい、
ありました、美少女ゲームと聞いて、今パッと出てきたのが DO から発売されていた PC98 用のブランマーカーという RPG 系のエロゲーです。
うん、ありましたね。
これは地下ダンジョンを進みながら敵を倒しムフフするという内容だったので、画面を見ながら地図をノートにマッピングしていましたが、あまりにも複雑すぎて結局攻略しきれませんでした。そういえば当時エロゲーの攻略情報はバグバグなどの雑誌記事に頼っていたので、うんうん、掲載がない作品だと最後までいけなかったのが普通だった気が。
そう、あ、僕も確かにね、やった記憶はあってもクリアした記憶はないんで、僕も多分同じようなことだと思います、アサさんと。
今はね、もうなんか普通にって言っちゃな、あれですけど、まあセーブデータとかね。
そうですね。はいはい、今はインターネットで有志のサイトが、はい、結構セーブデータ、攻略済みのセーブデータを入れてくれて、すぐにエッチシーンが見られる。
へ
ぇー。の CG100%。なんか見れるみたいな、
まあ、オフィシャルではあるんですけども、はい、うん、そういうのがあったんですけども、当時はクリアできなかったらそこで終わりなんで、しかも情報もインターネットがない
から、翻訳サイトとかもないんですね。
ない
です。 PC98、
そう
そうか。
だから僕は途中からパソコン通信を始めて、そこで情報を得るようにして、ここわかんないんだけどみたいな感じで、
うん、
そうするしかなかったですね。
ノートに書く地図を。
あ、でも俺もやりましたよ、これ。RPG は結構ノートに書くのが普通にやりました。
もうそのドラクエの呪文もメモするみたいな
ことですよね。
マッピングは基本ですよ、RPG の。
へー。その画面は、あれですよね。
画面は。
壁を、の中を進んでいくみたいな、あれですよね。
そうです。あの、
すげえ、確かに。
まあ、わかりづらい人は世界中の迷宮のマッピング機能、あれを手でやってたと思っていただけると。
うわぁ、無理だ。
そういう時代。今は無理ですね。さすがに今やれって言われても。
ちょっといろいろ、じゃあこちら行きましょう。はい、いつも楽しく会長しております。コバと申します。自分にとって初めて購入した美少女ゲーム、いわゆるエロゲーは、1999年4月に発売されたラブフォーエバーです。なぜこれを買おうと思ったのかというと、原画を佐藤淳さんかな、厚さん、淳という方がされていたからです。この方はピアキャロットへようこその OVA シリーズのキャラデザ原画をされていて、当時自分にとってドストライクな絵を描いていらっしゃいました。またパソコンを初めて購入するタイミングも相まって、とても運命的なものを感じていましたね。実際プレイした感想としては正直面白いものではなかったですが、とにかく好みの絵が素晴らしくてずっと感動していました。その後、兵庫県の三宮にあるエロゲーショップ、アリスネットに通い詰め、最低月に1本購入し、おそらく計100本ほどプレイしたと思います。当時テレビデオでアニメを見るか、エロゲーをするかの二択の生活でどっぷりハマっていました。
俺みたいな。
インターネットも自由に使える環境ではなかったので、エロゲー雑誌を購入し、情報収集していました。絵柄が購入動機の大半で、声優、ライターがその次といった感じでした。
うんうんうん、
ただ実際プレイしてみないとわからないことも多いので、体験版のついていた、プッシュという雑誌を重宝していました。
プッシュあったね。
ありましたね。それでも頻繁にプログラムの不具合を起こしたりするゲームに当たったりすることもありましたね。マッキーはそういうものも面白いと感じていました。インターネットを自宅でも楽しめるようになったり、アニメ作品の増加やエロゲライターがラノベを手掛けるようになったりなど、いろいろな要因が重なり、5、60時間かかるエロゲをすることのハードルが高くなってきて、次に手に取ることもなくなってしまいました。ただ自分にとって青春の1ページと言えるほど美少女ゲームは大切なものでした。昔を振り返る機会を与えてくださりありがとうございますという。
エロゲー批評空間で僕見て思い出しました。あったなみたいな。ラブフォーエバー。
エロゲー批評空間というのがエロゲースコープというのがあります。
僕もエロゲー批評空間は見てました。
ああ、ここはやっぱりね、あの本当信頼できる統計データと、あったなと思いました。これ懐かしいです。
ちなみにその体質の大山くんはこれあのレビュー書いてるらしい。
勇者。
ああ、そうなんですね。
勇者とかじゃ。
やってんだ。
アリスネットって
俺、あとね、
すげえと、あの、店舗特典の名前ですげえ見るんだよ。
16ビットセンセーションにありましたけど、なんか昔こう、はいはい、1階にショップがあって、2階が開発っていうのも結構昔あって、
はい、
まあ、最近までビショップが北海道のメーカーなんですけど、
そうですね。
あそこもやってますけど、
はい、
ただショップはめちゃくちゃ赤字続きだったと、あの、はい、ファンザのサイト書いてましたけど。
書いてましたね。僕、言ったらもう一番好きなメーカーが僕、ビショップなんで。
あ、僕もあの、割とブランド買いはしてます。はい、やっぱ抜き毛ですよ。やっぱ俺たち抜き毛の話なん
ですよ。ゴリゴリの抜き毛ですからね。そう。だからあの、16ビットセンセーションで描かれてるそのパソコンショップの上でエロゲー開発をしてるみたいなのは結構もうそういうものなんですよね。
まさにまさに。まあ、エロゲーショップのアリスネットに通い詰めたあたりがやっぱ時代を感じさせて。
はい、
プッシュはあの CD-ROM 付きで体験版が入ってたりとか懐かしい話いっぱいありますね。
すごいっすね。まず僕、ダウンロード販売でいいじゃんって今思ってる。
若いなぁ。ああ、なるほどね。
ショップに行って、上が開発室でっていう、まずダウンロード販売って良くないかなって今。
いや、僕、恋チョコとか割と台風の日に買いに行きました
よ。お
予約して、ソームアップで並びましたけど、まああの時さすがに3人ぐらいしかいなくて。
いるんだでも。
台風ならそう。あの、僕、ジャンガララーメン初めて並ばずに食えました。誰もいない秋葉原。
並んでるからな。
はい。
お店で言うと朝記者から、
はい、朝来てます。朝記者、はい。
はい、美少女ゲームといえばちょっと横道にそれますが、秋葉原のジャンク通りにあったエロゲー中古屋、紙風船がとても思い出されます。
あ、通ってました、はい。
紙箱パッケージ全盛の頃は、棚に新旧のエロゲーがずらーっとメーカー別に並べてあって、それはそれは壮観でした。
うん、
よく秋葉原の巡回のついでに立ち寄って、ちょっと懐かしいタイトルを見つけたらニヤニヤしていました。懐かしいです。紙風船。
どの辺ですか？
中央通りから一本、 裏路地に入ったところにあって、まあ、つくもショップとかが ある並びなんですけども、
秋葉王とか。
はい。あの辺りで紙風船っていうですね、まあ、中古ゲームが結構、お手頃で置いてあって、僕も、はい、通い詰めて、安いエロゲー買ってました。昔その、店舗特典で複数同じゲームを買って、中古屋さんに売っちゃうユーザーもあったんですね。
ああ、なるほど。
なので割と、新古品が結構未開封で流れてきたりするんで、それを僕みたいなエロゲーハンターがこう、買いに行くみたいな。
そう、ソフマップから買って、ソフマップの特典買う。
メッセさんを。
メッセさんを買って、メッセさんの特典を買う。古川電機から買って、その特典を買う。
なるほど。
みたいな。
まあ、それがエロゲーを衰退させたっていう論もあるんで、まあまあ、そのあたりも後悔あるんですけど、またそういう流れはあったねって。それで紙風船は割と安くていいゲームがいっぱい置いてあったんで、僕も重宝してました。
エロゲーをどこで買えばいいのか分かんないですよね、今ね。
今はそうね。
店頭、どこに行って買えばいいのかが、ほんとソフマップとか、言ったらそのメロンブックスのちょっと置いてあるところとか、しか、直に買う手段ないんじゃないかな、その新品で。特に。
そう、ね。
中古でもあんまりない
もんな。って、昔はどこでもあ
った。昔はね、ヨドバシにもあったんですけど、ヨドバシも撤退しちゃったんで、はるか昔撤退しちゃったんで、昔は本当にメッセさんをトレーダーとか、あなたになら、秋葉原の中央通り沿いの、いわゆる小型のショップは、もうみんなエロゲー扱ってて、
はい、
新品も中古も両方扱ってたし。
へ
ぇー。どんどん縮小していきましたね。
だからこそね、今だとね、そのダウンロード販売で、その、できるっていうのは、なんかもう日付変わったと同時にすぐできるみたいなのはね、もちろんいいことですけど、
はい、
やっぱりあのデカさの紙のパッケージで欲しいみたいなのはちょっとありますよね、
はいはい、所有欲が満たされ
る、あれが本棚に並んでてバーってこう、
あれもね、その昔はプラスチックの箱だったんですよ。それこそ
バカって、ね、そう
16ビットセンセーションのあのコノハが同級生のパッケージ開けるんですけど、あれが紙じゃなくてプラスチックのところに時代を感じてあーって
黒い VHS のなんか映画とかそうでした。
あーでもそんな感じ、
本当にあれは同じですね、こう
あの一回り大きいぐらい、
はいはいはいはい、
こちらは、クールミントです。
はい。
16ビットセンセーション放送記念、松崎勝氏の美少女ゲーム探訪のコーナーということで、そんなこと言ってませんよ。小生、美少女ゲームはほとんどプレイしたことないのですが、発売当時、ニコニコ動画のプレイ動画を見てて、あまりにも衝撃的な内容だったので、つい買ってしまったゲームがあったので語ります。それは、松崎住職も大好き、伊藤誠が主人公、オーバーフロー制作、スクールデイズと、そのスピンオフ作品の、サマーデイズです。
はい、はい、
はい。
スクールデイズは後にアニメ化もされ、それが衝撃的な結末だったので、ご存知の方も多いでしょう。知らない方のために、どんな結末だったのかと言いますと、
はい、
主人公の伊藤誠が、浮気が原因で、メインヒロインの一人である、西洋寺世界に殺されてしまい、さらに、誠を殺した世界は、もう一人のヒロインである、桂琴の葉によって、殺されてしまうのです。しかも最終回の放送日直前にリアルでも少女による殺人事件が発生したため、放送当日はボートを映した環境映像に差し替えられたといういわゆるナイスボートも話題になりました。ゲームもしくはアニメをちゃんと見たことがない人でも、伊藤誠イコールクズ、性の化け物というイメージを持っている方はいると思います。確かに伊藤誠は自宅だろうが、ホテルだろうが、野外だろうが、学校だろうが、来るものは拒まずの精神で、その時付き合っている彼女がいたとしても、別の女の子と平気でやってしまうクズです。
うんうん、
その描写をおかずにしたことがある小生はもっとクズですね。
そんなことないですよ。
しかし、誠の名誉のために一言言わせてください。
ほら。
そんな誠でも、ゲームでは男気のあるルートがあるのです。
うん、うん。
そもそもスクールデイズにはこんな重たい設定があります、
はい、
ヒロインの琴ノ葉様は、はい、巨乳でスタイルが良いため色目を使って男子にモテようとしているのではとクラスの女子たちから疎まれています、
うん、
また誠に好意を寄せている世界のために世界の友達である女子バスケットボール部員たちが琴ノ葉様に対して執拗に嫌がらせをしているのです。このルートでは、そのことを知った誠がいじめていた女子グループに対して、大勢のクラスメイトがいる教室で、二度と琴ノ葉様をいじめないよう誓わせたり、 この剣の黒幕とされる世界に絶好宣言をし、最終的に子供の葉様を守り抜くと宣言するなど、いつもの誠からは想像できない真摯な伊藤誠を見ることができるのです。この件についてはネットで綺麗な誠と言われ話題になりました。なので伊藤誠は本当はいいやつなのだと小生は信じています。ちなみにスピンオフのサマーデイズの方はスクールデイズとは違い、重たい設定はありません。夏休みのファミレスが舞台で、伊藤誠とそのファミレスでバイトをしている、清浦刹那とのラブストーリーです。時には世界のお母さんや琴ノ葉様のお母さん、どう見ても小学生にしか見えない琴ノ葉様の妹に手を出したりもしますが、
クズだ。
基本的には爽やかなストーリーなので、もしどちらかをプレイするのであればサマーデイズの方をプレイするのをおすすめです。以上です、編集長。
ああ素晴らしい。
いやスクイズ。
やっぱあのゲームの良さはマルチルートがあることですね。やっぱね、それ聞くとね、やっぱアニメは一本ですけどもね。
そうですね。
なんか
ゲームのアニメ化のね、宿命ですけども。
そうですね。どうしても一本、一つのルートしかね、見られないっていうのがアニメの欠点なんで、ゲームだといろいろこう、殺され方もいっぱいあって、
すごかったですね。
ノコギリでこう首をこう、裂かれて、プシューってこう血が、鮮血が飛び散るやつとかね、いっぱいある。あと飛び降りたりとかね。
あとなんか、あれ、横断歩道の上でそのまま刺されてとかありましたよね。
ありましたね。中渕かよと思いました
もん。夕焼けだった。確かにあの時夕焼けだったわ。
長渕剛しかやってぐらいのね、割といろんな死に方をしますけども、そう、こういう綺麗なルートもあったということでね。
そうね。
懐かしいですね。
はい。スクイズ、サマーデイズ。
はい。
ね。フグジロー記者。まさやさんこんにちは。フグジローです。私はアニメの美少女キャラは大好きなのですが、ゲームの中の美少女とは縁遠い人生を送ってきました。なので今回の特集はあくまで自分はただのリスナーとしてメールを送る立場ではないなと思っていたのですが、ふと数少ない美少女ゲーム体験を思い出しましたのでメールを送らせてもらうことにしました、
うん、
私の思い出の美少女ゲームはスプライトさんの青の彼方のフォーリズムです。
おー、はい、
この作品との出会いは2016年放送のアニメ版でした。ありましたね。音楽、キャラ、世界観が魅力的で今でも大好きなアニメの一つです。放送終了後、本作の原作が美少女ゲームと知り、興味が湧き、調べ、体験版の公式プレイ動画を覗きました。感想は驚きでした。前提としてアニメ版はヒロインの一人である倉科明日香の成長をメインに据えた原作解釈で脚本が組まれており、主人公とヒロインの恋愛が根幹にあるゲーム版とは、ストーリーの面でかなり別物となっているのは事実なのですが、私が驚いたのは、むしろアニメとゲームでの表現の違いでした。
表現、
うん、イラストを眺めながら、キャラの声と BGM を聞き、文章を読んでストーリーが進むというのは、今まで経験したことのない不思議な体験です。ギャルゲーとかもやったことない。
はいはいはい。
そう、コンシューマーの一般ゲームも。だから、アニメは普通に動いて喋ってるけど、うん、ゲームは CG が出て、文字が出て、
そうですね、
止まってるけど、喋ってるみたいな、うん。
たまに手動かしたりして
る。
まばたきはする
んですね。口パクと、
ちょうどその頃自分の大学受験が始まり、私の美少女ゲームプレイ記録は体験版の範囲で終わってしまったのですが、それまでイメージでしか知らなかった美少女ゲームの表現に触れられたのは貴重な体験だったなと思います。
そう、
調べてみると、青の彼方のフォーリズムのアプリ版が出てるんですね。これを機にインストールしてみようと思います。まさりさん、ありがとうございました。
すげえ、スイッチとかプレステ4とかビータとかいっぱい出てますね。
めちゃくちゃ今週も移植されてる。
ね。さっき言った恋チョコの第2弾ですね、
プスパイト
の。
そうね。はい。ね、結構エロゲーの、
そうか、
あのコンシューマー移植はね、はい、結構
そう、このシステムに確かに初めて触れると新鮮なのかもしれないですね。
その感想が新鮮ですよね。
確かに慣れてると、だそのゲームっていうシステムでなんかすごい、あ、こんな新しいシステムあるんだとかはあるじゃないですか、よくエロゲーの中でも、うん、なんか会話中にここをクリックすると全く関係ないなんか変わった部分をクリックするとストーリーが変わるとか、それなんかちょこちょことした新しいの出るんですけど、そもそもだから絵があって喋ってテロップがあってっていうこの一個のものとしてってことですよね。
そうそうそうそう、
確かに。
ああだからそうですね、どれ行こっかな。
結構メール来てますね。
そうなんですよ。
多いっすね。
こちらお名前本名なのでちょっと匿名で書くというものかな、はい、昔手を出したらいけないものと避けていたが PC98 を買った時友人にいろんなゲームをもらった、その中の遺作が初エロゲーと。
あー、またいいデビューですね。素晴らしいデビューですね。はい。
その後、PC エンジンアーケードカードで同級生をやってから離れていた。転勤が決まり、当時ヨドバシカメラのないエリアだったので、残りポイントでちょうど買えたのが、セガサターン版ピアキャロ2で、そこからどんどん落ちていったという。
あららら、ら。
アニメーションの凄さで手を出したデザイア。
はいはいはい、
システムが面白いから手を出したイブ、バーストエラーですかね。だからサタン版ってことですかね。はい、もしかしたらね。ね、うん、そして Windows PC を買って本体と一緒に買ったコミパで人生が完全に狂い、同人誌を作り始める人になりましたと。
あ、コミパ同人誌を作るゲームなんで、まさにそれで。
はい。その後、あ、でも書いてます。天使のいない12月とかもね。
おお、はいはい。
はい。
天使。
はい。とかも書いてらっしゃるこの方、ありがとうございます。
いや、もう一作っていいですね、最初のチョイスがね。
最初に一作、まあ触れますけど、なんとなくね、うん、エルグだし、う
ん、館物でいわゆる謎を解きながら、はいはい、いろんなアイテムを駆使していくんですけども、最後脱出するときに綺麗にアイテムを全部使い切って出るのがね、めちゃくちゃ気持ちよくて、よく作られてる作品なんですよ、
う
ん、
ミステリーアドベンチャーというか謎解き、
そうですね、うん、でも主人公といいますか、まあ、汚いおっさん系ではあるっていう。
そうですね。伊藤さんでしたっけね。
そうですね。
伊藤さん兄弟がいます。
そうなんです。
ああ。
奇作、ね、はいはい、終作、奇作ですね。
はい。
は
い、
まあ、ファンだって買いますんで、ぜひ。
ああ、そうですね。はい。じゃこれラストいきますかね。はい、ジャイさんさんからいただきました。私は学年的には松崎さんと同学年です。
はい。
じゃあ75歳ですかね。
その設定生きてるんだ。はい、
2001年の頃18歳となって大人のビデオも大手を振って見られる年になっていたものの、18禁の美少女ゲームには手を出していませんでした。
はい。
はい、そんなある日、弟がドリームキャスト版のエアーを買ってきて、家でプレイするようになりました。私の実家には自分の部屋などなく、今のテレビでゲームを遊ぶため、弟がエアーを遊んでいたら、嫌でもゲームの音声が聞こえてきますし、画面が視界に入ります。オープニングの鳥の歌を、綺麗でいい曲だなぁと思いつつ、ゲーム本編が始まってからは、ミスズチンピンチなどの珍妙なセリフや、読ませるなよの漫才風の会話に弟の後ろからいちいち突っ込み入れながら半笑いで見ていました。ですが、プレイが進むうちに、だんだんとシナリオの内容に自分も没入していき、終盤までプレイが進むと、コントローラーを持つ弟の後ろで涙を流している自分がいました。美少女ゲームといえば、ときメモのような恋愛シミュレーションの印象が強かった自分としては、シナリオでここまで感動させてくれたエアーは自分にとって衝撃的な体験でした。ということで、
やっぱエアーはってますね。やっぱキーゲーは来ますね。
あ、だからまあ、はかぎがやっぱり、めくるめる多かったね。
やっぱり比率的にもそうなりますね。影響力やっぱ大きかったってことですよね。
大きかったですね。
僕だからそこのムーブメント時のちょい後くらいにから多分、
プラ
ス
なんで。なるほど、なるほど。
そうですね。
だからね、今回、だからメールもあった中でも、だから、言ったら、アリスソフトとかなかったかな。
あ、
意外と。
意外ですね。
とか、タイプムーンとか。
これアニメになってね。
タイプムーン、そうか。
あ、そっか、タイプムーンそうですね。
タイプムーンだわ。
ただね、タイプムーンは本当月姫とフェイトぐらいで、ね、エロゲーっていう意味では結構少ない。
まあ、そうか。
しかもエロメインじゃないしね。
あれもな、ほんと時間かかった。
そうですね。60時間くらいかかりますね、あれね。エアもね、相当プレイ時間は結構かかりましたね。
だから僕の中でやっぱエロゲって時間がかかるものって思ってるんで。
マジですか。僕もさっき言った30分でクソゲーを知らない、知らないですね。
知らないです。マジで意味がわかんない。
マジですか。
だからそれ、だから時間かかるアドベンチャー系、ノベル系か、
うん、
もしくはやり込み系のさっき言ったランス系とかはやってるの、あと僕好きな、スズクイドラゴンとか好きだったんで、もう、あれとか何十時間
前。解けますよね、あれね。
100時間とか余裕で解ける
の。シミュレーション系は。
だからゲームとして面白いっていうのもね、
そうですね、
確かに
やつもありますし、まあ言ったらマジですぐ終わるやつも全然あるしね。
あ、多分最近そういうの増えてまして、
増えてますね、
フルプライスよりもいわゆるミドルプライスとかロープライスで、もうヒロインは1人だけとか、いわゆる今まではヒロインが 5人6人いたのが、もうヒロインは1人か2人ぐらいに限定させて、その代わり安く、はい、まあ、早めにクリアできてっていう。
そういうことなんか16ビットの中でもあの人妻催眠とか、
あ、そう言ってましたよね、そういう会話が、
はい、人妻催眠もの、まさにね、
フルプライス売れねえんだよって、はいはい、確かアニメでも言ってたと思うんですけど、はい、まさに今そういう兆候があってね。
そうですね、もう結構前からでもその傾向ありますもんね、
う
ん、
もう10年ぐらいついてるんですかね、
うん、
だから買いやすいと思います。そう、
はいはい、
なんだったらゲームによってはそのフルプライスで出すけど、キャラごとのそのストーリーとかルートを個別のダウンロード販売で出すみたいなのもあったりしますから。
やってるとこありますね、
それ。はい、
じゃあそのパッケージとかイラスト見て気に入ったこのやつをやるってことですね。
でもいいですし、まあ、これを16ビットセンセーションをきっかけにね、
あ、そうですね、うん、
また興味を持ってね、
はい、
またぜひエロゲーの世界に入り込んでいただきたいですね、
はい、それ今後カンさんはそのアニメの16ビットセンセーションアナザーレイヤーの、はい、あのテロップに乗ることはあるんですか。
聞かされてないんで分からないですね。
ああ
そう、あの結構割と協力したところは協力してるんですけども、あとはもうお任せと言いますか、もう僕の手は離れてるんで、あとは完成を楽しみにするだけですね。
でもそれは時代ごとにその秋葉原の景色みたいなの結構あの
協力した
と。うん、ああそうなんだ。タイムリープだから。
しかもあれそう、割とあの開けたパッケージによってリープする年代が変わっていくんで、あのアニメって、だから多分もう出てこないかもしれませんけど、はい。
うん、まあそういうことだったらもう自分でその当時の秋葉原の様子も見れるし、
ね、そうですね、はい、
ね、なんで皆さんぜひね、16ビットセンセーションの、まあ、特に第1話見て、
第1話見ていただき、うん、そう、そしてせめてあのエロゲーをねプレイしていただきたいなと思います。
はい、はい、16ビットセンセーションのエロゲーが出るかどうかは知りません。
脱ぐの彼女たち。
それはね、ここまでやったんだからそれは脱いでもらわないとね。めちゃめちゃエロゲーの話した。
いやでも逆に僕も新鮮でしたわ、うん、なんかその今まで知らなかったことがやっぱ、
はいはい、
知らなかったことを知らなかったんで、
うん、
いいですねこれも。
新たな扉を開いていただければ、
うん、はい、はい、と思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとう
ございました。超初心者向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないところはわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字オン、聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内であれば出張費も無料です。これで国さんも安心。今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ。